ケイトマさん、ケイトマさん。
どうしたんですか、ナビアンさん。
いや、もう本当に暑くないですか。
暑いですね。
暑いですよね。いや、この収録する部屋がね、暑いんですよ。エアコンつかないんで。扇風機ってどうにかやってるんですか。
昨日ぐらいからまた暑くなりましたね。
ああ、そうなんですよ。
一時期、ちょっとは涼しくなったんですけど。
そうそうそう。うん、9月に入ったぐらいから、落ち着いてきたかな、これちょっと快適だなと思ってたんですけど。
うん。
全然そんなことなかったですね。
いつも、いつも通りですね。
そうなんですよ。うん、いや、ちょっとまあ、いろいろ、ゲームじゃないんですけど、あったんですけどね。
はい。
先週末か。
うん、
先月末に長崎に帰る予定だったんですよ。
まあ、はい、はい。
で、台風が来てると。
うん。
もう、8月22日のツイートで、
うん、
その頃はまだ、なんだろう、大阪の方に上陸して、関東の方に来るみたいな。
そうですね。うん、
だったり、なんかどんどん西の方に移動してって。
ひどかったですね、あれは。
そう。うん、いや、まず、成田から飛ばないんじゃないかと思ってたら、
うん、
成田からは飛ぶけど、今度着陸しないんじゃないかみたいな。で、こう、まあ見てたんですよね。
うん、
毎日のようにチェックして、
うん、
で、たまたま福岡空港着陸のやつの便を取ってたんですよ。
はい。
そしたら、29日だったかな。29日の午前中は、
うん、
どの旅行会社じゃない、航空会社も、
うん、
その午前中着陸便は欠航しませんみたいになってたんですよね。
うん、
で、ちょうど自分たちの前に飛んでた便が着陸したのを携帯で見て、
うん、
あ、これはいけるなと思ってたんですよ。
うん、
で、実際に、
うん、
本当に、飛んで、
うん、
福岡空港行って、
うん、
で、飛行機の中から、
うん、
飛行場内をもう、走って、なんていうんですか、空港の方に向かってる飛行機を見てたんですよね。
うん、
それくらいまでもう、降りてたんですよ、下まで。
うん。
あ、もう、あと1秒ぐらいしたら多分、もうガクンって来るなって。
うん。
身構えたら、
うん。
ちょっと、機体が傾いたんですよ。
うん。
あ、傾いたと思ったら、もう、一気に、ゴーアラウンドつって、急上昇し始めて。
ダメなんだ。
そうなんです。そっから30分何のアナウンスもなくて、
うん。
アナウンスが、あ、まあ、キャビンアテンダントさんが、
うん、
機長からの報告を待ってますみたいな、
うん、
最初言ってくれたんですけど、機長からの報告が30分なかったんですよ。
うん、
ね、最初、トライ、もう一度着陸トライするか帰るかぐらい言ってくれればいいのに。
そうですね。うん、
で、結局30分後にもう引き返しますみたいな。
そうなの？
はい。
そんなでしたっけ？
いや、そんなだったんですか？まあ、そんなでした、そんなでした。で、帰ってから調べたら、ツイッターで、なんて言うんですか、福岡空港の、定点カメラの画像をアップしてる人がよく何人かいて、ふーんって上に上がっていく飛行機は結構映されてて、そうそうない体験をやったなと思いましたね。
え、それって、また引き返して、
成田空港に降り立ちました。
お金はどうなんですか？
あ、お金は返ってきました。
あ、じゃあ旅行ですね、旅行かのドライブっていうか。
そうそう。空のドライブを楽しんだ。
そうなんだ。
はい。
まあ、なんか、いまいちな台風だったようなか、なんか、感じだったんで。
ああ、そんなことないです。九州の方だと、
うん、
もう建物の屋根が吹き飛んだりとか。
あ、そんなだったんですか。
あ、そうです、そうです。うん、ただ、本当に九州の宮崎ぐらいまでですかね。
うん、
あそこぐらいまでで、一気になんか、勢力が落ちてったみたいで。
そうですね。ずっと、ね、陸にいたから、どんどん弱くなっていって。
そう。なんで、こっちに来るときはそうでもなかったんですけど。
うん。
その当時くらいは結構ひどかったみたいですね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。もうそういうことがあって。一週間。なんかこう、あんまりこう、何をやってもって感じでしたね。
ああ。
でも帰ってきたおかげではあるんですけど。
うん。
ガンダムブレイカーを、
ああ、そうですね。
まあ、発売日からやれたと、
うん、
いうことだけが嬉しかったですね。
どうなんですか？面白いですか？
あ、面白かったですよ。
あ、
うん、面白かったですけど、もう今日、手放しちゃいましたね。
は
あ、まあ、それはまた本編の方で、
そうですね。はい。
話をしていきますかね。
はい。
はい。じゃあ、それでは今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。改めまして、ネコヤンです。
ゲータマンです。
ちょっと、1ヶ月半ぶりだったんでね。で今、どんな雰囲気だったかなって言いますと。はいとか言っちゃって。
違う番組が始まる。
はい。そうです、うん。違う番組が始まりそうだったんですけどね。うん。そう、ガンダムブレイカーをやってたんですよ。
はいはい。
で、まあ、面白かったです。うん。物語も、ストーリーもしっかりしてて。
うん。
で、あ、まあ、ストーリーはあれですよね。自分が、その、まあ、ガンダムになったような感じ、
うん、
で、中に入っていくんですよ。
うん、
前、ああ、どうだったかな、もう覚えてないんですけど、
うん、
1や2は、
うん、
あの、パイロットみたいな感じで、
うん、
その、なんだろう、電脳世界みたいなところに入っていって、
うん、
で、自分のガンプラビルドして、戦うみたいな感じだったんですけど、
うん、
今回はもう、ガンダムの中に乗ってる感じでしたね。乗ってるのかもうガンダムにな
ってるか。
なってるか。
ああ、はい。なんか、ネタのね、ツイートっていうか、その、期待の面白いのいっぱい見ましたけど、すごいなと思って。
あれすごいですよね。なんか団子だったり。
そう。何これって。よくやるな。
バルキリー作ってるね。そう、なんか、V、パーツのサイズを自由に変えられたりとか。
うん、あ、それでああなるんだ。
そうです、そ
う。
だから多分うまく丸い形のパーツを3つ組み合わせてとかなんじゃないですかね。
うん、ああ、そっか。
ただストーリー自体思ったほど長くなかったんですよ。
うん。
チャプターは7までしかなくて、
はい。
で1チャプターがだいたい6つのミッションかな。
うん。
普通にですよ。普通に多分クリアすれば、うん、1つのミッション10分ちょっとぐらいなんですよ。
え、あ、そんななんですか。
そうです、そうです。ただ、まあ、ボスですよね。
うん。
ボスクラス、大型のモビルアーマーが出てくるとき、うん、ビグザムとか、
うん。
あと、アプサラスとか、
あ、
ネオジオングとかも出てきましたけど、
あ、
うん、いや、まあ、そこら辺のやつはちょっと、めんどくさかったんですよね。
うん。
ただ、あ、もう、エルデンリングをやってた、の思い出しましたね。敵の行動を見て、うん、自分の体に染み込ませみたいなのをやって、
うん
うん、で、おうおう、だから結構数日で
やることが、まあまあ、何か一人用ものはやることなくなっちゃった感じで、はい、
そう、サクッとクリアしちゃったんですよね、
うん、
で、あとはもうダウンロードコンテンツの方に行っていくか、うん、うん、エンドコンテンツみたいなのがないんですよね。
ああ、
はい。サバイバルモードって言って、
うん、
ウェーブって言って、その、敵が湧いてくるのを1ウェーブって数えるのが50ウェーブ続くモードもあるんですけど、
うん、
それも別になんかそんなに苦じゃなくクリアできる。時間がかかるけど、
うん、
いう感じだったんで、
うん、
もう本当に自分の好きな、ガンダムを作るっていうところに特化した感じだったのかなと思いました。
あ、
そう。面白いけど、
長続きはしない。
そうですね。それがガンダムブレイカー4って感じですね。
うん。だ他の人たちもみんなそんな感じ。みんなまだやってるんですか？あ、やってる感じですか？
いや、直樹さんももう、
やめちゃった。
やめちゃいましたね。
ああ。
DLC が来てまたどうしようかって言ってました。
短いなぁ、
うん。フルプライスでこのボリュームっていうのと思ったりあるなぁと思いましたね。
だから全然あれか、あの話っていうか、ツイッターにも流れてこないし、全く見なくなっちゃって。
ああ、そうですね。ガンダムブレイカーって調べれば出てきますね。あと、そのクロスプレイが。
ないんですよね。
そうなんですよ。それはちょっとなぁと思いましたね。
今時、ちょっとね、
うん。
うん。
そうしたらもっとこう、楽しみが増えたのだろうなと思ったんですけど。
うん。
あとは、あ、そうだ、なんか、バウンティーハンターだったかな？
うん。
誰かが作っ、アッセンブルした、ガンプラと戦えるみたいな。
うん、それは誰かは、人ですか？ AI って。
あ、そうなんですよ。コンピューターが。
コンピューターがやっていく。ああ。
それ、対人戦にしたらもうちょっと面白かったよ。
まあね、対人戦にするといろいろやっぱり、知らない人のそれだとなんかね、いろいろやりそうな人いるから。
まあそうですね。
そう、まともな人だったらいいんですけどね、ちょっと、怖いですよね。
そうですね。まあ、だから、 今一番ホットだったのは、まあ、ガンダムブレイカー4ですね。
うん、
で、まあ、1ヶ月半なんで、
うん、
一番長くやったのは、
うん、
そう、多分前回はまだ無色転生クリアしてなかったのかな。
してないと思いますね。
そうですよね。
したとは、うん、してなかったような気がします。
でもクリアして、
うん、
クリアした後は100英雄伝をメインにやってたんですよ。
あ、はい。
で、多分中盤から終盤手前ぐらいに今来てるのかなっていうところまで進めてますね。
うん、
やっぱここまで来ると楽しくなってきました。
あ、はい、
あ、やっぱり正当な元素水滸伝の実情あるなと思いながら、
うん、
あ、で、ただこう他のゲームもちょいちょいこうつまみながらやってて、
うん、
今少しずつ進めてるのが、
うん、
マーセナリーズブレイズですね。
なん、それ最新作ではないな。
い、最新作じゃない
じゃないですよね。
もう、
もうどれか分かんなくなってきた。
二つぐらい前ですかね。
前ですか。あ、はい、はい。
だからマーセナリーサーガがあったじゃないですか。
ワン、ツー、スリーですよね。
で、その後がマーセナリーウィングスで。
ウィングス、はい。
で、その次がマーセナリーブレイズなんですよ。マーセナリー。
ウィングってあれですか、線が細い絵でしたっけ。
そう、なんか、竜、なんとかライタさん。
ああ、それか。
はい。竜、
はい、
ライタじゃなくて、なんかそんな感じ
だった。そうですね、はい。
いい、だからこの後に、多分、マーセナリーズリバースと、
あ、
マーセナリーズラメントっていうのがあるんですよ。
あ、ラメント、もうだんだん、もう覚えづらくなってきてるよね。はい、名前が。
ラメントが多分一番新しいんじゃないですかね。
これか。
そう、マーセナリーズブレイズはなんかちょっと、
いや、これ、え、これはマー、リバース、
はい、
これはリバース、これか、リバースがこれか、
はい、リバースが多分その間ですね。うん、そうですね。
あ、
2021年、
ブレイズの映画ね、俺苦手なんですよね、これ。
あ、そうなんです。
独特です、独特ですよね。
独特です。
うん、
なんでこれ毎回変えるんでしょうね。
うん。ラメントでもすっげえ綺麗だな。
これが一番なんか最
近の、そうですね、最近の感じが、すごい。
去年ですもんね。
うん。
ウィングス、うん、マスナリーズサーガのやってないからあれですけど、
うん、
ウィングスと比べたら、ブレイズは、範囲系の、
うん、
バフスキルが多いんですよ、
う
ん、主人公も味方も何人かやっぱりんで、
うん、
まあ、かければ有利になるんですけど、
うん、
有利になるというか、もうかけないと殺されちゃうんですよ。
かけるも前提なん
だ。もうかけるの前提ですね、本当に。
ほうほう、うん、
プロテクションとか防御力上げる魔法とか、そうそう他のシミュレーション RPG じゃ使わないじゃないですか、
うんうん、
まあ、有利になるからかけますけど、
うん、
これかけないと、いや、本当にちょっと短期で突っ込もうなら、タコ殴りだし、シナリオそうですね、シナリオ10まで進めた段階でも、敵が2回行動とかしてくるんで、
うん、
しかも2回行動範囲攻撃みたいな。
うん、
ちょっと凶悪だよ、とか。
そうですね。
だから前回も多分あったんですけど、
うん、
武器の合成があるんですよね。
うん、
で、合成して、ちょっとした、なんて言えばいいですか、特殊能力じゃないですけど。
付加価値みたいな。
あ、そうです。睡眠付与ができるとかっていうところを、前回は全然なんか活用できなかったんですけど、
うん、
今回は、そこを踏まえて武器を作ってたら、
うん、
思ったよりちょっと楽しくなっちゃって。お金が今度足りないから、ミッション周回したりとか、してる感じですね。なんでガンダムブレイカー終わったんで、またそっちの方に戻ろうかなって今思ってます。
うん、そうか、ウィングス、あ、そっか、ウィングスね、ウィングス、あ、ウィングス、何作、1,2,3,4,5,6,7作ですかね、今のところ。
あ、そのワン、ツー、スリー合わせたら。
そうですか。うん、
そっか、7作ですね。
7作ですね。すごいな、こんなになると思わなかったですね。
そう、スマホでウィングスからどこだ、リバースまでは早かったんですよ。
うんうんうん、そうですね。
ウィングスブレイズリバース。で、1年ちょっと空いてラ、 ラメント出したんで。
そう、だんだん値段が上がってきてるんですよね。そう。
いや、まあ、ゲームとして完成度高いですよね。うん、この値段で、2000円ぐらいだったかな ?2000 円ぐらいで買えたんですよ、
ね。2000円ぐらいですね、
うん。そう。変えてこのボリュームで、このシステムでやれるんだったらもういいですね。
うん、
なんで、まあちょっとこれクリアしたら今度、リバース買うか。
ああ。
とは思ってますけど。
まあちょくちょくセール来るんで。
あ、そうそうそう。
うん。結構来ますよね。
セール来ると安くなるんですよね。1000円ちょっととか、
うん。そう、1000円ちょっとで行きますね。最初の初期作なんか結構もう、あ、いや、あれか、3本入りだと、でも1000円いってたかな。
それくらいじゃないですかね。
うん。1000円ぐらいだったよな。あ、じゃあ750円か、3本セットのやつが。
安い。
そう、最初のは。うん。
だって、
もともとあれでしたね、ケータマンさんがやってたスマホアプリ。
そう、いや、スマホっていうか、携帯アプリです。
あ、携帯、そうそう。
携帯アプリで、いくらだったんだよ、あの時。そんな高くないですよ。500円とかかも、一作とか。
ねえ。うん、すごいですよ。それがここまで来てますからね。うん、
すごいですね。
そう。まあ、それを言い出すと、カイロソフトの、ゲームはもう、だって、携帯ゲームの無料アプリからですよね、多分あれ。
うん、そうですね。うん。うん、
よくやってましたもん。漫画、奥の細道とか。
ああ、ありましたね。
はい。
俺、野球、違うんです。野球、サッカーもやったな。野球もやったような気がするし、はい、あと、なんかいろいろやりましたね。なんか、ポケモンみたいなやつもやったし。
ポケモンみたいなやつですか。
なんか島で動物捕まえてみたいな。はいはい。どれもクリアしてないですけど。
ちょうど高校生時代だったから、多分、高校生から専門学校か、うん、ひたすらやってましたね。
あ、ゲーム開発途上国みたいなのは結構やりました、
ね。あ、ありました、ありました。
永遠に売り上げを伸ばしてくるんです。
あ、そうです。
何個も作って、で飽きてくるんですよ。
いやー、懐かしいですね。
うん。
それがね、今度、ドラえもんのどら焼きのお店出しますからね。
そうですね。出したんじゃないですか、あれ。
あ、もう出たんでしたっけ？
多分あれ、発表と同時に出たんじゃなかったかな。もう出てたよ。違うかな。
いや、出てたと思いますよ、じゃあ。
違うか、わかんない。いや、わかんない。あんまり。
ね、まあ、忍耐の話はまた後で、やろうとは思ってますが。
うん、
話題に、あ、あ、そうですね。もう配信開始になってますね。
そうですね。ああ、はい。8
月28日から。
うん。すごいな。
あとは、ウマ娘の 3.5 周年かな。
うん、ああ、ゲームじゃ、ゲームの方じゃなくて。あれ出たんですよね。
あ、ゲームです、ゲーム。
ゲームっていうか、いや、
ああ、出ました、出ました。
今週末で。
はい。ハチャウマ、
うん。
大運動会ですよね、くにょくんの。
うん、そうです。
もうしっかりちゃんと開発がアークシステムワークスってなってるんで、
うん、
そりゃそうだと思ったんですけど、いや、面白かったですよ、
うん、
そっちもちょうど溜まってたポイントを使って買って、
あ、買ったんですか、
はい、買いました、
うんうん、
で一つのシナリオしかまだやれてないですけど、
うん、
そう、多分なんかそのウマ娘のチームが何個かあって、チームごとにシナリオがあってで、
うん、
で一つのシナリオやると、なんか順にこう、最初プラクティスでこの大障害やってとか、
うん、
早食いや、大食いやってとか、
うん、
で最後に、なんていうんですか、通して全部の競技やって、点数競うみたいな、うん。で、クリアしていくと新しいキャラクターが解放されて、
うん、
で、あとは DLC もあってとか、
うん、
キャラクターが追加されるみたいですけど、なんかね、ミニゲームも追加されると面白そうだなと。
うん、
思ったりしてますね。今度、パンタさんたちと一緒にやろうって話をしてるので。
うん、
ぜひ、面白かったら、ケトマさんも。
もうついていけないです。
そうですね。
いや、やらないですね。
うん、ですね。ケトマさんどうでした、この1ヶ月半。
まずドラケの、なんだっけ、スタンプラリー行ってきましたね。
ああ、そう、言ってましたね。
スタンプラリー行って、そうですね。行って、二日目に行ったのかな。
はい。
で、最終的に、うちわだけもらい忘れてきて。
はいはい。
うちわ午後からだったんですよ、配るのが。
はいはい。
それだけもらえなくて、あとはもう全部なんだろう、隠しキャラとかも全部写真撮ってきました。
はい、回るのを見てました、ツイッターで。
そう、まあ、超暑かった。もう最悪ですね、夏。で、あっちの、どっちだったっけ、あっちのビルの方ですね。 ランドマークの方はすげえ混んでて、
はい、
めちゃめちゃ並んでましたね、中は。あっちの商業施設の何だっけ、あっちは、名前忘れたな。商業施設の方はそうでもなくて、はい、まあまあだったんですけど、まあまあ面白かったですよ。で、あの、観覧車も、
はい、
会社から見えるんですけど、
はいはい、
ちっちゃすぎて、で、幹部見えないんですよ、下の方が。だからもう、あ、まあすぐチャリで行けるんで、すぐ行って、あの、直に近くまで行って見てきて、あれはでも直で見るもんですね。全然画面通してると映らなくて。
あ、そうなんですか。点滅してるからとかですか。
うん、点滅がうまく多分良くないのか、あの、まあ、スライムとかも出るんですけど、そのドラゴンクエストってあの、よくあの、よくっていうかあの、タイトル画面みたいにこう横から出てくるドラゴンクエスト流れるんですよ。
はいはい。
観覧車で。それとかは、やっぱり直で見ないと分かりづらいですね。映像で動画撮ったんですけど、全く見えなくて。
はいはい。
あ、よかったと思って。うん、ギリギリ行けて。
え、それはじゃあまた仕事が終わってから行ったんですか。
あ、そうそう、あの一回自分のところで撮ったけど、はい、うまく映んなかったんで、そのまま行きました、帰りに。うん、ちょうどあの夜までの仕事あったんで、まあ、でもすぐ行けるから、まあまあ。
あれは何ですか、プロジェクションマッピングじゃなくて、
あ、じゃなくて、
LED 使って光ってる感じ。
もともと本体がいつも光ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、観覧車って時計みたいにずっと動いてて、
はいはい、
動いてるというか、本当にいろいろずっと、いろんな柄が出るんで、
はい、
ずっとやってて、まあ、その一環ですね。今回はドラクエ。前、俺見たのは東京 MER か。あれも、あそこであの MER カラーになったりとかした映画に合わせて、
はいはい、
ちょうどあそこの部が舞台だったんで、はい、それでとかいろいろやってみたいですよ、あそこで。
いや、いいですね、職場が近いっていうのはやっぱりいいですよね。
まあまあ、うん、そうですね、まあまあ、うん、で、そんであと何やったっけな、そんであれ、あとスイッチでいろいろその時後でセールで来てたんで、
はい、
キャットクエストの1、2買って、
はい、
1はクリアしましたね、
はいはい。
2は途中でやめちゃいましたけど、まだ途中で止まってますね。うん。やり込みはやらなかったけど、本当5、6時間で、1日2日でクリアできたんで、まあまあ、出らないに面白かったです。
これスイッチも出てるんですね。
今度3が出るか出ないかとかじゃないですか。はい、フィールドでもそのまま戦って、
あ、これフィールドだけじゃなくて、
ダンジョン、
あの、
ゼルダ的な感じです。祠があって、その中に入って、はいはい、その中ちょっとした本当ダンジョンなんで、別に迷うとかじゃなくて、で、アクションロープレイみたいな感じで、
はい。フィールドはガチのフィールドですね、
うん、
これ。
そう、結構めんどくさいですね、最初の方は。後の方はなんか飛んだりとかいろいろあるんですけど、歩くと最初はすごいめんどくさいなと思ったんですけど、はいはい、うん、でも、やり込み要素はもう全然、レベル上げなきゃいけないんでやめちゃって、で、周回も、なんか引き継いで周回とか、
はい、
それこそ昔のバイオみたいに、これでやったら、このアイテムがもらえるよみたいな周回がいろいろあるんですよ。自分で制限かけたりとかして、これをクリア、この制限かけてクリアしたら、なんかすごい武器もらえるよとか、あるんですけど、それはやんなかったです。うん。まあでも面白かったですよ。で、2になって、なんか、バディ戦になって犬と猫の、で一緒にやれるんですけど、それってめんどくさいなと思って、止まっちゃいましたね。あとは、ダブルクロス、モンハンのダブルクロス買ったり。
ああ、買ったんですね。
結局買って、最初だけちょこっとやって、はいはい、わあ、綺麗だなと思って。はい、っていううちに、ファミコンの互換機が来ちゃったんで。
ああ、やってましたね。
もう、ファミコンしかやってないです、今。買ってからもう9月は全部ファミコンですね、はいはい、今のところ。
あ、
9月、まだ1週間ですけど。まあ、楽しい、ファミコン。そう。で、今、あれですね、ナイトガンダム物語。
はいはい。
の1をずっとやってます。
あれって、あれですか、本体にセーブデータを保存できるんですか？
いや、カセットに。
あ、じゃあカセット、電池交換してとかですか？
いや、ナイトガンダム物語は。
あ、パスワードなんでしたっけ？
いや、フラッシュメモリが入ってるんで、なぜか。はい、
ええ。
だから、交換しなくていいですね。ただ電池式のも、だドラクエとかは多分電池式なんで、
はい、
交換しなきゃいけないんですけど、まあ交換は難しくないんで、
はいはい、
今のところ電池も買ったんですけど、電池いるやつがなくて、
はい、
今のところ大丈夫です。桃太郎伝説がパスワードなんで、
写真撮って。
あの、白いパッケージですよね。
そうそうそうそう。あれ、写真撮って、
はい。
はい、また次の時は入力して。でも、ブラウン管じゃないんで、やっぱり見やすいですね。点々とまではやっぱり別物ですね。
あ、もうやっぱそれしっかりわかるんですか？
なんとなくわかります。だから、昔みたいになんかよくわかんない人は、はい、あ、うん。急いでやるとわかりづらいんですけど、やっぱり、液晶に、はい、液晶っていうか、綺麗なんで、はい、L、なんていうの？なんとか液晶なんで、
はい、
見やすいですよ。
はい、
うん、ただ、画面ちょっとちっちゃいなですね。もうちょっと大きければもう最高だったのになと思うんだけど、まあまあしょうがないかな。
そうですね。なんか持ってる感じ見たら、あ、なんか思ったよりちっちゃかった
かなと思いました。ゲームボーイアドバンスと同じサイズです。
そうなんだ。
うん。ただカラーだから、
はい、
まあ見えやすいし、発色も、
光も走ってるんです
か？光もそうそう走ってくれるんで、はい、全然夜中でも夜でもできるんで、うん、そのために充電電池も買って、
はい、
もうバッチリです。もう完璧です。
完璧じゃないですか。
うん、まあでも、いいですね。もう、だからファミコンばっかり調べてますよ。YouTube でファミコン調べて、
はい、
全部の、最初から発売順に全部見て、
はい、
これ欲しいなってやつ調べたら値段すごかったりとか、結構いろいろ。でも安いのでも、それなりに面白いし。
安いのはちゃんと安いんですか？
300円とかでメルカリ取ったら最低価格で売ってるんで。
あ、でも300円するんですね。
うん。
一時期よりはやっぱり値上がりしてるんですね。
あ、でも100円とか、やっぱ、はい、ブックオフとか行くと、
はい、
なんか、ハリキリスタジアムとかは100円とかで、あと、パワープロとかの古いやつとかは100円とか。
はい、あ、パワープロってあったんでしたっけ、
うん、あ、パワープロじゃないや、なんだっけ。
あ、ファミスタ。
ファミスタ、ファミスタ、そうそうそうそう。だけど、ナイトガンダム物語も2になると、もうメルカリでもすごい値上がりしてて、ブックオフだと2000円するんですよ。
はい、
でメルカリで、やっと最近、1000円、1200円ぐらいが出てきて、はい、それまで1000、なんか、抱き合わせ2000円とか3000円とかばっかりとかで、なんか、人気あるみたいですね。でもすごいいい作品みたいなんでやりたいですね。ワンも面白いんで、やっとサタンガンダムぐらい。ですね。
ナイトガンダム物語は面白かったよ、
うん。
まあ、私は友達がやってるのしか見てないですけど、
うん、
それこそスーパーファミコン版を見てましたね。
そう、スーパーファミコンがファミコンのなんかまとめたみたいな感じな。
あ、そうです、そうです。
うん。で、いや、よく、なんだろう、まあ、よくでき、なんだろう、ドラクエ3を真似て作ったみたいなんですけど、
はい、
だからすごいシステム的にはよくできてるし、まあ、物語もすごい簡単ですけど、まあまあ、あのキャラたち楽しいなって思います、やっぱり。で、ファミコンの1のくせに、ファミコンで、まだ1作目なのに、すごい映像というかなんか綺麗なんですよね。
は
い、なんだろう。挿絵とかも入ってくるし、
はい、
で、必ずスイッチ入れたとき、セーブ始めるときは、ちょっと振り返りっていうかそのオープニングみたいなのが流れて、
あ、
で導入されるんですよ。
結構、
凝ってるんですよね。うん、なんか、すごいなと思って、これ一作目なんだって。
すごいっす。いや、そっか、一作目。一作目700円ってなってます
よ。俺500円ぐらいってなったかな。500円か400円とか、そんな。うん。
1、2、3のセットだと、どれも大体3500円なんですね。
そう。1がすごい、多分数がないのかなと思う。2が出回らないんですよね、なんか。3は、なんか、出来がいまいちらしくて。
はい。
でも、13人パーティーとかとか書いてあったんで、それちょっとやってみたいなっていう、うん、面白そう。
すごいですよね。あ、これか。
うん、カード出すもできるし。カード出すやると、一回やると、はい、勝っても負けてもそのカードなくなっちゃうんで。
あ、そうなんですか。
そんな、やめてくれるって思って。それはちょっと、とか思いながら。うん。あとなんだっけ、あとね、ゲゲゲの鬼太郎も買って。
ゲゲゲの鬼太郎ですか。
そう、子供の時やってたけど全然クリアできなくて、
はい、
で、買ってやったら、クリアはいかないですけど、
はい、
結構、ルール知らなかっただけだったね、子供の時って思って、
はいはい、
説明書読んでないだけじゃんと思って、面白いですね。やっぱ難しいですね。難しいっていうか、ちゃんとやらなきゃいけなくて、
あ、
うん、気が抜けないです。
はい、あ、うん、あれですか、やっぱりもう互換機っていうだけで、 なんかちょっと巻き戻しができるとかっていうのは
もう。あ、じゃないです。もう普通にクリアしなきゃいけないんで。
あ、そうですね。
そう、だから、はい。裏技もやれる、裏技もやれるし、はい、けど、って感じですね。
うん、ひたすら体に覚えさせていかなきゃいけないですね。
そうそうそう。でも、それぐらいがいいですね、今。これぐらいがいいなと思って、やっぱり、わかりやすくて。
昔のゲームの方がやっぱり難しかったですよね。
難しいですね。
いや、理不尽だなって思うこと減りましたもん。
そうね。ナイトガンダム物語とかも、モモデンも、エンカウントが異常なんですよ。結構高くて。でも、ナイトガンダム物語はエンカウントを下げるアイテムが結構最初の頃に手に入るんで。
そうなんですか。
うん。それ持っててもちょっと多いなとは思うんですけど、本当一歩二歩で。ちょっとって感じですね。
桃太郎伝説なかなかですよね。
なかなかですね、うんうん。
あれも友達がやってるの見てましたけど、
スーファミ版がすごい面白いらしいんだけど、はい、まあしょうがないです。スーファミの互換機は万超えするんで、そうなるとなーと思って、うん。
そうですよね。そうなってくるともう。他のやつを考えたりしますか。
で、やっぱ今ちょっと考えてるから、レトロフリークかって、レトロフリークだと、パソコンに、レトロフリークで吸い出せるんですよね、データを。
あ、そうなんですか。
らしくて、それを、はい、そう、ダンパーとか買わなくて、なんだよ、差し込み口を買って、普通はパソコンに読み取るんですけど、
はい、
レトロフリークだと、レトロフリークとパソコンをつなげて、それができるらしいんですよ。
はい、
だからレトロフリークを買って、互換機、携帯の互換機で、そこに移せば、何でも入れられるなって、うん、携帯っていうか、携帯機に。
それを、ね、書いてありますね。
うん。
簡単って書いてある。
そう。それだと思って。で、今度やるのはそれだなと思って。うん。
そっかそっか。まあ、レトロフリーク自体が SD カードに吸い出してますもんね。
うん。なんか後ろのところをカパって開けて、下の方からなんか刺すみたいですね、うん。そこを繋げるみたいです。
もうそういう風にできてるってことですか、じゃあ。
多分バックアップとか取るためじゃないですかね、パソコンに。なんか、そう、やっぱレトロフリーク買わなきゃいけないなと思ってます。そのうち。
ね、今はもう普通に店頭に並んでますからね。
ね。でも欲しい人はもう持っちゃってるから。
うん、そうです、そうです。
まあいつまで、ね、なくなる可能性もあるんで。早めに手に入れなきゃいけないんで。
でも、レトロフリーク今もう約10年ぐらいですか。
うん。
発売されて。
うん。
それでまた品切れになって新しく製造して出してって繰り返してますからね。
うん。やっぱ売れるんですよね。だから、ね、ニンテンドーとかも出せばいいのにね。ファミコン。
そうですね。
スーパーファミコンって。
うん。
でカセットは出さなくていいんだから。
そうそう。
ね、5000円ぐらい出して5000円、1万円とか出せば売れ、バカ売れするんじゃないですか。
まあソフトが売れないからっていうところがあるのかもしれないですけど。いやいや、それでも売れますよね。
なんかね、と思う。ファミコンとかも今全部分解して掃除とかしてるんですよ。なんか、だから、あ、こんななんだなと思って。昔は開けたことなかったけど。
え、
簡単に開ける。ケ
ータマさんが開けて分解してるんですか。
そうそう、パカッと開くんで、ドライバーで。
はい、ああ、カセットが。
そうそうそう、開けて、はい、で、中を掃除して、
はいはい、
無水エタノールとかで掃除して、
はい、
やって。
もうなんか、業者みたいですね。
いやいや、でもみんなやってるみたいで、別に、そんな特殊なことじゃないみたいですよ。はい、だから、個人でも売ってる人たちは結構綺麗にしてくれるんですけど、やっぱブックオフとかだと、やっぱちょっと汚いですね。ちょっとやっぱり汚いっていうか、うん。
そのまま多分仕入れたやつをある程度見た目だけ綺麗にして出してる
でしょうからね。いや、見た目。ああ、まあ表面は綺麗かな。
そうそう。
うん、まあいい、そうです。
服ぐらいするんじゃないですか。
ああ、だからあれですよ。除光液買ってきて、
はい。
除光液で見ると全部綺麗になるみたいで。
黄ばんでるやつが落ちる。
黄ばんでるやつとか落ちるとか、名前とかも全部落ちるとか。すごいと思って、除光液。そんだけ、そんなものを爪でね、爪剥がすのに使ってんだと思って。
ねえ、まあ、除光液使ったとか臭いですからね。
うん。あ、でもいい匂いしますよ。
本当ですか？
うん。なんかオレンジっぽい匂いがして。
あ、
最初何かなと思ったら、あ、除光液の匂いなんだと思って。あ、うん、結構、昔の感じはしないですけど、昔だからもっときつかったような気がするんですけど。
そっか、じゃあ、新しいサイトなんですね。
うん。まあ、100均ですけど。そんな感じでファミコンばっかりやってます。
はい。 じゃあまだまだこれからもファミコンが続いてきそうですね。
そうですね。今まだ物色中です。絶賛。
じゃあ、あれですかね。任代ですかね。
はい。
先月の8月27日かな。
はい。
にあった任代で、なんかこれ気になったタイトルとかありました？
あれですよ。英雄伝説。ワン。
ああ。
あれですよね。ワンじゃねえや。英雄伝説なんで、空の奇跡。
空の奇跡 FC。
FC、そうです、うん。またやりたいなって思ってるけど、スイッチでやれるんだらやりたいな、綺麗だし。ね、あのリメイクは、リメイクっていうかあれはいいんじゃないですか。
あれ、これって3本分かれてたんでしたっけ？ 2 本でしたっ
け？あ、3本ですね。3本だけど、基本的に1、2やればいいっていう。うん、3本目は、主人公変わっちゃうんで。
あ、ですか。
そう、俺やってないんですけど、1、2は完全なつながりで。
じゃあこれ、あ、これは多分1、2の、合作ですね。
2入ってなくないですか？入ってるのかな？入ってますよ。FC って付いてたら、FC って付いてると1だけです。
あ、そっか。じゃあ、1だけですね。
SC が2なんで。
いや、でも、名前は The First。
うん。
そっか。The First、Second、Third まで行くってことですね。じゃあ、これが。
か、うん、多分そうだと思いますよ。
若干戦闘がアクションですよね。
ああ。でも、綺麗なポリゴンっていうか、なってるんで、もうね、もうだってさ、だって十何年前の作品だから、いいんじゃないですかね。話は良かったんで。
いやいや、もう20年ぐらいですよ。
え？そんなですか？
はい、あ。専門学校を卒業するときに、親友が、PSP と一緒に、あげようかって言ってくれたんですよ。空の奇跡を。結局もらわなかったんですけど、それがだって21歳の頃なんで、
あ、2004年だからちょうど20年だ。
はい。
うわぁ、
そうですよ、ケータマンさん、もう
やばい、
時は早いんですよ、時間が流れば。
いや、そっかそっか、すごい出てますもんね、その後。
そう、
ゼロの奇跡とか、なんか
結局ここに触れなかったんで、続編は何もやってないんですよ。
まあでも一括りずつやっていけば別にそこまでじゃないけど、でも、これが一番面白かったかも。あ、俺も全部やってるわけじゃないんですけど。
は
い、うん。
でもやっぱりこう、奇跡シリーズって言ったら、エステルが思い浮かびますね。
そうそうそう、そう、うん。このヨシュアと、はい、うん、この二人はやっぱり良かったですね。だから、ね、今っぽくなったから良かったなと思って、ちょっとやっぱ古臭いんですよね。昔のは。
そうですね。うん、で、前のやつは、単性のコマンド式 RPG ですもんね。
うん。あれはあれで、あの戦闘は好きなんですけどね。範囲とかが出て、自分で歩いてっていうのは。そっか。
いや、これはちょっとやりたいんですね。2025年なんで。
う
ん、
値段が、ね。でもこれ、なんだっけ。これ、やっぱりすごいよくリメイクというか、リマスターしますよね。何回目だろうって感じですけど。ビータにも出してるじゃないですか。で、プレステ4にも、確かプレステ4にも出てるのは。
プレステ3で出てますね。
あ、3か。だから4には出なかったんだ。4はその後だ。だからしっかりいいんじゃないかな、このやり方は。
え、これ、うん、PS ビータで出てるやつ、
うん、
タイトルが、空の奇跡、ザ・サードって出てます。
ザ・サードは、
3番目ってことですか。
いや、3番目のやつですね。
それ
SC エボリューションと FC エボリューションですね。あと、あ、これビータか。
で、3番目がザ・サードエボリューション。
そうそう、サードだけサードなんですよ。
そしたらちょっと名前ファーストじゃなくて、もうちょっとひねった方がいいんじゃないですかね。
ああ。
でもいいのか。
ファースト、うん。そうそうそう、これだけ。これは、あとなんかあったか。
まあ、PSP もあるけどな、あったもんよ。
うん、俺も持ってるので。
ビータもあるけど。これまだ、あれですね。発売日と値段はまだ出てないですよね。
うん。でも、ちゃんとそこそこ値段するんじゃないかな、こんだけのリメイクだと。
20周年だからですね。
ああ。
奇跡シリーズ。あ、リメイクプロジェクト進行中ですからね。
うん。
あ、もうグッズも売ってますよ。
ん？グッズですか？
トートバッグ、ハンカチ。
ああ。そうか。
豆皿。
ほんと綺麗だ。
綺 ゲームのやつはちょっと公式のところにあるもんね。
うん。
あ、年表も出てますよ。
10周年。
空の奇跡シリーズが3つ。
うん。
で、これ。
どれだ？青の奇跡？
ゼロの奇跡ですか？
あ、ゼロ、ゼロ青か。
ゼロ、青、ナユタ、千の奇跡。で、千の奇跡が4まであるんですね。
ああ、そう、あれがなんか長いですよね。
で、始まりの奇跡、黒の奇跡。黒の奇跡が2本。
うん。
で、来、今月か。怪の奇跡っていうのが出るみたいです。
これどうやって見るんだろう？
公式サイト途中なんか。
あったあったあった。なんか変ですよね、動きが。
グッズのところも全部スクロールしなきゃいけないんで。
ゼロもワンツー持ってて、ワン、青の奇跡は持ってないな。ナユタの奇跡が、ナユタの奇跡ってアクションなんですね、確か。
あ、そうなんですか。では、ゼロの奇跡、ワン、ツーあるんですか。
ゼロの奇跡、ワン、ツーなかったっけ。あ、これ戻ったらあれか。
ゼロの奇跡って、ゼロの奇跡と青の奇跡で2つみたいな感じですか。
あ、そういうことか。これ変なホームページだな。
あー、戻ったらトップページですよ。
トップページで、しかも横にな、横に動きますよね。縦がいて横になって。面白いというか面白いんだけど。そうそう。千の奇跡も、ワンだけやったかな。なんか、フリープレイが来て。
来てましたね。
うん。だからやっぱ、うん、まあ、ゼロ、ゼロ青ぐらいまでかな。やっぱり、面白かったなと思うのは。
始まりの奇跡は単品で始まりの奇跡ですね。
うん、これそうですね。
これちょっと多分私もやりたいなと思ってます。
うん、
発売日次第ですけど。
そうですね。うん、
私がもう一番気になったのは、
はい、
テイルズ・オブ・グレイセス F リマスターですね。
うん、
いや、まあまあまあまあ、なんでグレイセスと思いましたけど。
でも全部やるんですよね、これ。
そうです、そうです。
全シリーズ本当やるんですかね、これ。うん、
あの、このリメイクに関しては、リマスターに関しては、
うん、
2019年のファンミーティングで言ってたんですよ。
うん、
これからあの過去作の力を入れていきますみたいな。で、そしたら、多分と、ゼスティリアの、あ、ゼスティリアじゃないか。なんベスペリアと、
うん、
あ、シンフォニア。
うん、
シンフォニア。は、まあでもそこはもう何回もリマスターされてるんですけど。
あれもいろいろやっぱり、あれですね、機能追加がすごいですね。
なんかエンカウントオフ。
そうですね。
あるみたい
ですね。カーソル移動速度。これはいいのか。リトライ機能。
で、グレードスキップ。
イベントスキップ。
毎回、機能。2周目から追加されてた。
うんうん、ああ、そういうことか。
はい。あ、まあこのダッシュ機能とかは、ダッシュ機能なかったのかな。あ、通常の走りよりももっと速いダッシュが移動でき
る。うん。
それは嬉しいですね。あ、そっか。これ、なんか最近もなんだろう、イベントスキップ機能ってどれも標準でついてるじゃないですか。
はい。
新しいゲームって。
うん。
そっか、そういうのは昔のやつはなかったんです。
順番にやればいいのに、順番に出せばいいんじゃないですかね。なんで、うん。ああ、わかんない。
そうですね。まあ、
あ、わかんない。ただの移植じゃなければ、昔のは、あれか。
とりあえず、人気が高かった作品を。
ああ、確かにですかね。途絶える可能性もありますもんね、途中で。売り上げがあってなったら。そう
そうそう。でもこれ、グレイセスって、最初、うん、Wii で出たんですよね。
ああ、
はい。で、Wii で出て、欠陥的なバグがあって、
うん、
あのディスクを交換するっていうのがあったんですよ。なんでグレイセスに関しては中古の Wii のパッケージ版を買うっていうのはなかなかなチャレンジなんですよ。
うーん、今あんまり見ないですね。
でその1年後か2年後ぐらいに PS3 でグレイセス F が出て、
うん、
グレイセスグレイで、まあ、追加の、まあ、完全版商法ってやつですよね。
うん、
でこれ戦闘に関しては、
うん、
も
う
本当によくできてたんで、
うん、
本当にこれおすすめですね。グレイセス F はみんなにやってもらいたいタイトルではありますね。
これはいつですか？
2025年1月16日です。
6490円。
はい、
5000円台かな。
ヒロインの声優さんが多分変わると思うんですよね。 亡くなったとかなんかあったような気がしたんで。
ソフィーですか？
はい。違ったかな。ちょっと、だいぶ遠い記憶なんですね。
うん。あ、でも、追加 DLC は全部収録。
嬉しいですね。
80種類。はい。
大体、ね、ビジュアル系な DLC なんですけど、
うん。そうですね。なんか、変っていうか、面白そうな。
そうそうそうそう。うん、バンナも他の作品の衣装だったり、うん、前のシリーズのテイルズの衣装も。懐かしい。これ、このシリーズ、亀人っていうキャラクターが出てくるんですけど、
はい、
それと、その亀人の冒険っていうのが、うん、当時の DSI、
うん、
大きなやつですよね、DS の、うん。普通の DS が出たじゃないですか。
あの、平べったいやつですよね。
あ、そうです、そうです。
あの、なんか、中が、あの、うん、なんかちょっと平べったいというか、あれだったやつ。
で、DSI と DSILL だったかな、
うん、
は、そこからダウンロードソフトが始まったじゃないですか。
うん、
で、そこで、この、テイルズ・オブ・グレイセスとの連動した仮面人の冒険っていうゲームが配信されて、やってたんで、
うん
うん、そっか、そこどうするんだろう。さすがに、そこは出さないか、と、うん。懐かしいですね。
うん、
千葉に出てきて数年後だったんで覚えてますよ。うん、あとはどうですか。
幻想水湖でワンツー。
そうそう。これ発売日決まってましたっけ
?3 月6日ですね。
そうですよ、うん。
これは、これ1しかやったことなくて、はい、2はやってないんで。
私は友達から借りたワンツーの。
うん、ありましたね。
はい。ワンツーを借りてやったんで、どっちも続けてやったんですけど。
あ、5500円。いいですね。
で手頃ですよね。
ワンツーで、はい。これはいいと思います。
おまかせバトルが導入される。発売元って、うん、あ、コナミか。さすがにリマ、多分映像の HD リマスターだけです。追加要素とかはなしだろうなと思うんですけど。
コマンドの簡略がそれぐらいしか書いてないですね、
うん。あとサポート機能がちょっと改善されるようになる。うん、
まあいいんじゃないですかね。うん、そこまで。うん。ね、あとは、
まあ、一番びっくりしたのは、うん、この前の忍耐の時って、うん、なんだろう、大々的にロマサガ2、
うんうん、
取り上げたのに、
うん、
今回ロマサガ2あまりにもあっさりしすぎてて。
出てましたっけ、はい、そもそも。あったか。
あったと思います。あったんですけど、あれ、うん、あれみたいな、ほんと。
でもなんか、ネットではすごいニュース流してますよね。いろいろ紹介のツイッターか。ではすごい、バンバン流していく。一番流してるかなと思って。
流れてました。うん、これ出てなかったのかな、ロマサガ。このまとめサイトには載ってないです。
多分出てないじゃないですか。出たっけな。まあもう、買うもんだからもうあんまり見てないですけど。うん。
で、あとはドラクエ3ですよね。
うん。
魔物使いが登場すると。
うん。
で、ルイダの酒場。
うん。
これが
見た目も変えれるから。
ね、いろいろ情報出てましたよね。
うん。
モンスター仲間にして、バトルモードで戦わせるとか。
思ったよりも、なんか、いろいろあって面白そうですね。うん、よかったっていうか、盛りだくさんで。
ですよね。特技も追加されてるから。
そうそう、どうなんでしょう。バランス的には、なかったものを足すのは。
いやー、だから、ロマサガ2を、あと、2週間早く発売してくれたらいいんですよ。
うん。
ロマサガ2が10月24日なんで、ドラクエ3が11
月。11月、そうですね。
13とかでしたよね。
うん。
13とか14とか。
14かな ?14 だけど。
14ですかね、
うん。う
ん。なんでね、ちょっとこんな近いんだと思
って。近いですね。
年末のやつがあんまり出ないじゃないですか。
まあ出てないですね。
だから、これからまたなんか来るのかな。
新型スイッチ発売発表できない
、
ね、ありえますよね年末だったら。
そうそう、そんなに言ってたらプレステ5プロも発表されるとかって言ってますけどね。
あ、
プレステ5ね、
値段はもうないな。
さすがに8万円台は高すぎますよ。
うん、気軽じゃないっていうか、もうちょっと違うわと思う。
そうそうそ
う、うん、
まあ、でもね、わかるんですよね。半導体不足とかってまだ続いてて。
うん。
どのもうことでその製造コストが上がってるか分かんないぞ。
うん。
半導体不足が深刻で、
うん、
職場のエレベーターの修理が全然終わらないっていうのがあるんですよ。
どこに使ってるんですか？基板？
あ、そこまではどこに使ってるか。うん、なんかその半導体不足で、うん、そのエレベーター、まあエレベーター自体ももう十何年前に作られてるんで、
うん、
もうパーツがないから作るところから始めなきゃいけないんですよ。
おお、すごいな。
その作るための部品が全然手に入らないから、
うん、
もう1年止まってますね。
それはあれですか、あの患者さんも乗るやつですか。
あ、そうですよ。患者さんが
どの方が よくないな。
そう、まあもともと3台あったんで、
うん、
それでも2台しか動かないってなかなかあれなんですけど、
うちは職員が乗るのが3台あって、
はい、
患者が乗るのが2台とかあるのか、あっち側行かないからわかんないけど、
エレベーター自体はね、いろんなところで、あとは2台、1台、2台、4台か。他に4台あるんですけど、患者さんが使えるのは2台だけなんで。
うん、
だから、ね、Xbox 狙い目なんじゃないかな。
うん、
それよりも、もしかしたら、まあゲームパスだけって割り食って、
うん。
ね、Fire Stick TV。
ああ、試してないや。
そう。あ、そうですよ。あの、つい最近、
うん。
Fire TV Stick でしたっけ？
Fire Stick TV
でしたっけ？
Fire Stick TV。Fire Stick TV かな。
はい。の、うん、4K Max の第一世代も適用になって。
お、あら。
はい。もう、試さないでも、うん、使えますよ。
あれ、あれ刺さなきゃいけないですよね。あ、刺せばいいのか。
そうです。
モニターに。
そう、モニターに刺して、インターネットさえ繋がってたら、あとはもう、ゲームパスに入っておけば。
あー、そうね。そっちのが、そっちのがうまいな、やり方は。
そうですよ。そしたら、ケータマさん、ゲーム買わなくなっちゃう。
もう買わないですね。ファミコンぐらいですね、買わない。
そうですね。
ファミコンは買わなきゃいけない。
そして 100AU でもできるし。
でもね、本当に全く、あの、本当最新のゲームに興味がなくなってきて、うん、もう、ますますひどくなってるなと思って。うん、だって、プレステン、あ、いや、FF12 もやってて、
はいはい、
やってたんですけど、あ、これでいいじゃんとか思いますよ。綺麗だし。これぐらいがいいんだよとか。これでもう十分、長いし十分だよとかって。そう。
もうね、ゲームから、ゲーム機から離れていくかもしれないですよね。
うん。ありますね。
ってなんでしたっけ、ドラクエの話だったんですよね。
うんうん。
まあ、とりあえずドラクエの話は。でも、あとは、あ、そう、カプコン、また、ファイティングコレクション出す。
あれ、乗りたけでしたっけ。
あ、そう、はい、
結局入ることになったんですね。
入ってましたね。
うん。うわ、ね、元のやつやってないからわかんないけど。
いや、ね、私やったんですけど、もう覚えてないですね。うん、昔の記憶ですね。あと、ジャスティス学園が。
まあ、ワンでしたっけ？
そう。
ワンの方
ですね。ワンですね。
うん、
で、しかも、オンライン対戦ができるって書いてある
。うん。昔やってたけど、どんなの、なんか、忘れちゃいましたね。
何年か前に、ゆる7の企画でちょっとやりましたけど。
うん、
なかなか難しかったですね、私には。
うん。
ちょっと
な。
で、あと、アトリエの最新作、ユミアのアトリエ。
うん。
が、2025年でしょと。来たんで、ああ、じゃあもうそろそろあれやるかと思って、誰でしたっけ？
ライザー、
そう。
ライザーは、でも値段下がんないですよね。
そうなんです。
なんかやっぱ人気なのか、なんかね、値段ずっと高値安定というか、セールもそこまでで安くならないし。
もう思い切ってね、そのバンドル版とか出してくれると思うんですけどね。
ああ、ありそうだな。毎日あそこ、本社の前通ってるんで。
はい。あ、そうなんですか。
本社が多分港未来なんで、横通って、すげえなーって。木が生えて、あの、草が生えてるんですよ。
はい。
ビルのあの、すごいなんかすごい作りしてますよ、あそこも。何階、結構十何階建てかな、ビルだけで。うん。すげえビルだなーと思って。
いやー、まあ、でもそっちの方に、そうですね。私もひょんなことからそっちの方に職場になることもあるから。
あ、
楽しそうだな。いや、そんなことないな。暑いなと思ってどうして
。暑いです。
で、
では、
うん、あれですかね、こう、 ハンドレッドライン、最終防衛学園。
ああ、はい。
弾丸六波ですね。
うん。
これも、アドベンチャーゲームなんですね。
うん。でも。アドベンチャーなんだ。
なんかアドベンチャーって、あれじゃないですか。
あれですよね。ディフェンス、タワーディフェンスっぽいですよね。はい。
13機兵防衛圏みたいな。
うん。4月の24。
これには買わないかもしれない。
うん。
で、風雷の試練にプラスパックが出て、
うん。
アスカとかが使ったよとか。うん。あ、
これは、
うん。あと、うちの X のタイムラインが湧いてたのはときメモでしたね。
ああ。
ときめきメモリアル、フォーエバーウィズユーエモーショナル。
すごいですよね。
さすがに昔の絵だと古いだろうと思ったら、ちゃんと新しい絵も。
できるって。
はい。うん、でも昔の絵でもできるってなってますね。
そう。
でも、この新しい絵だったとしても、ちょっとなんかシックな絵ですけどね。
うん。まあ、まあまあ、いいじゃないですか。うん、これどれが、
懐かしいな。いや、まあ、友達が本当にときめも大好きで。
ああ、好きな人は、もう一回クリアしたぐらい、一通りやったぐらいで、別にそこまで。
そう、借りて、ワン、ツーだけはやりましたね。
うん、ツーの方がやっぱり、今っぽいっていうか。
そうですね。
絵が、うん、これもだから発表がなんでここなんだろうって、この間なんかあったんですよね。コンサートかなんか。
あ、そうなんですか。
なんか何十周年かなんかの、うん、あって、そこでなんで発表しなかったんだろうって。そっちがね、ほら、みんな、ファンが集まってるじゃないですか。はい、大盛り上がりだったのにね、って。
なんですかね。
まあ、忍耐の方が良かったのかな。うん。
忍耐から、で、龍が如くがスイッチで出るよと。で、
でも、ときメモって、
はい。
プレステでしたよね。
あ、そうですね、プレステ。
系統です。
出ましたっけ？多分 PC エンジンで出て。
あ、そっから始まりか。
で、スーファミでも出て。
あ、スーファミでこれあれ？
違うかな。で、セガスターンで先に出て。
で、プレステ。
で、プレステ版が出た。
あ、じゃあ別にいいのか。なんか、俺もプレステ1のイメージなんですよね。ときめものイメージが。
私もプレステでやったから。
そういうことか。はい、やった機種がそれだけで。もうそれがもう移植だったのか。
多分 PC エンジンからじゃないですかね。
ああ。
違うのか。スーファミでもあったんじゃなかったかな。
うん。
曖昧な有識者がね。誰か、うん、誰か教えてくれって感じ
です、ね。うん。
で、フィットボクシング3。
うん。あ、竜が如くもありますね。
そう、竜が如く。
如くは。大丈夫なんですかね、スイッチで。出せんのかっていうか。
どんな感じでやるんですか？
内容があれなの。ワンまんま移植なら、それなりの内容だし。
まあでも、プレステよりは規制緩いから。
ああ、そっか。今そうだ、はい、
うん。そうです、そうです。で、竜の国、ルーンファクトリー。
うん。
舞台が、東の国、アズマ。まあ、日本、和風な感じになるんですね、これ。
う
ん、
面白そうでしたけど、俺は全然やったことないので、ルーンファクトリーシリーズを。
なんか、フォーだけやったんですよね。
うん。高いですよね、中古でも。すごい人気ですもんね。
そうそう。
このシリーズって。
ルーンファクトリーなんか来てたな。
あれですか。
PS プラスの方かもしれないです。なんか来てたような気がしますね。できるやつか。あとあれですよね、牧場物語に RPG 要素が追加になってるんで、
うん、
面白いっちゃ面白いですね。
うん、
で、ドラえもんのドラ焼き屋さん物語と。
うん、さっきカイロソフトの見てたんですけど、すっごい出てますね、ソフト。今まで出したやつが全部並んでるんですけど、ものすごい買ったんですよ、量が。びっくりしました。はい、
この製品一覧を見るんで見るんですか？
いや、下の方になんか変な、あ、それなのかな？それを押すとそっち行くのかな？
カイロ
ソフト。
ですね。
すごいですよね。うん、あ、これじゃない、製品一覧じゃなくて、もっとなんか、字面で並んでるやつがあるんですよ。あ、さっき何で見たんだっけな。
カイロソフトの素晴らしいゲームのラインナップって、ゲームは全国プラスプラス。
あ、いや、それじゃなくて、なんかね、さっき見たのが、書いたんだっけな、なんかね、なんて書いてあるの？変な言葉と一緒に書いてあったんですよ。忘れちゃったな。さっき
さっき回路ソフトなんて見たんだっけ、ドラえもんで調べたんだっけな。なんか画面が違うんですよ、さっきと。ドラえもんゲームで調べた。
じゃあ、回路ソフトの公式のところからじゃなくてってことですか？
いや、公式なんだけど、これだ。回路ソフトゲームで調べると、うん、調べて、ゲーム情報ドラえもんのドラ焼き屋さんを行くと、その下の方に、一覧でダーンって出てるんです。字面で。
ドラ焼き屋さんの一番下の。
製品一覧の一番下の方にあるのかな、これ。同じなのかな。
そうですね。携帯アプリ、いわゆる一つの、フューチャーフォンって書いてますね。
そうそうそう。
フューチャーフォンじゃないんだ。
20世紀の古いパソコン用ゲーム。
これ、何やったかな？ゲーム発展途上国やって、
うん、
奥の道やって、ゲームショップ物語をやって、財閥タウンズもやったような気がする。
これ、冒険ダンジョン村とか、名門ポケット学園、あと、デパート日記もやったな。サバイバル島がさっきのポケモンみたいな
やつ。あ、ポケモンみたいなやつですね。
うん。
この字面から見つけるのがもう難しいですね。
サッカークラブもやったし、ヒーロー基地もやった。青空飛行隊もやったような気がするな。あと野球部物語もやった。キングダム島もやった。すげえ、数がすごい。それぐらいかな。本当多いや。
すごいですよね。
まあ、どれもね、それなりの面白さなんですよ。ある一定は超えてるんで、好きな人はこういうのをちまちまやるのは。
これ最近のやつはもう、ちょっとシステム違うんですか？大体、あれじゃないですか。同じようなシステムで。
同じ、そうそうそう、同じような感じ、はい。最近のはね、お金払わないとやれないから。
あ、そうなんです。
うん、で、全然ね、触ってないんですけど、うん。
そうですよね。無料でやれてた時代を知ってるから。
そう、なんか、ね、あ、無料来ないんだなって、最近、思ってましたけど。うん。うん、難しい。やった。
で、リンターはと、なんか、インディーゲームの紹介があった感じでしたね。
うん。はい。インディーはなんか、いまいち、なんか、うん、なんか、ピンとこないなって感じで。やれば面白いのかなと思うんだけど。
もう覚えてないですね。何や、放送があったか。
Q2 とか。Q2。セールになってましたけど。Q2 とか。バルトロはなんかよく聞いたなって。あとはコーヒートークか。の東京バージョンと。8番乗り場、8番出口か。あとね、未解決事件は終わらせないといけないから、はちょっと気になってますね。
あ、それなんかそう、いろんな番組で言ってますよね。
うん、やってますよね。
もう喋っただけでネタバレになるから、とりあえずやってみたいな。
そう、だから全然、ね、ネタバレの番組聞いてないし、
うん
とね、どうなんだろうって。あと、ああ、そう、都市伝説解体センターも、最初いいなと思ったんですけど、なんか見てると違うんだよなって。うん。まあまあ、はい。そんな感じで。
それなんかこのがまとめ目に載ってないですけど、
うん。
ストレイチルドレンもやってましたっけ？ムーンとかを作った会社が、
ストレイ
チルド。
いや。
なかったでしたっけ？
いや、これじゃないですね。見てない気がする。
そっか。
12月26日。スイッチの。
これ8番乗り場。
うん、
最近なんか深夜番組で、
うん。
I love gaming っていうのやで。
はい。
なんか、アイドルの子たちと、アインシュタインの二人がやってるんですけど。
ああ、初めて見た。
出口8番。
8番出口
?8 番出口なんかが、列車から脱出するやつだとかして。
それが、どっちだったかな、最近の方じゃないですかね。
かもしれない。
乗り場の方かな。ずっと電車の中ぐるぐる、まっすぐ行ってるんですよね。
だとか、あとなんか位置情報を使って、自分、なんかいきなりこう、Google マップみたいなところで、うん、ある一点の場所にポンと落とされて、
うん、
一定時間以内に自分がいる場所を探し当てるみたいな。
うん、
で、そこの位置情報と近かったら点数が高いみたいなやつやっ
うん。
っていうのを最近ちょっと見てて。
深夜3時40分からですよ。
ああ、録画してるから関東
ローカル TVer で。
ああ。そんな時間にやってるんですか。
これは、リアルタイムで見れないな。
朝ですね。
あ、でも、曜日によっては、土曜日の深夜だから、まあまあ、休みの人は多いのかも。
ああ、そっかそっか。
ああ、でも聞いたことありますね。イコールラブって。アイドルグループ。
多分。
名前だけは。
読み方が違うはずなんですけどね。
え、イコールラブじゃないですか。あ、
そうなんですか、イコール。
かっこイコールラブって書いてあるから。
本当です。うん。てっきりなんか読み方が違うんだって
。名前だけは聞いてある。何のあれかは知らないですけど。
あ、イコールラブとかでは、指原莉のプロデュース。
あ、だからだ。そこか。はいはい。うん。
こんなメンバーいるんだ。
ほんとテレビ見なくなりすぎて、全くついていけないや。
今見てるテレビって言ったら、あ、思うまい店っていうのと、
あ、はい、
タクシー運転手さん、おいしい店に連れてってっていうのと、
あ、
で、あとは、マツコの知らない世界と、
はい、
あの昔やってた怒り浸透っていう番組の後継番組。
あれか、はい。
もう録画してたまに見てる感じですかね。
ああ、もう全く、朝の時計代わりにつけるだけで、ほんの30分ぐらいしか見てないので。
子供もリアルタイムで見ないんですよね。
見てないですね。
動画配信サービスがあるんで、
うん、
そっちの方で見ちゃってますもんね、アニメとか。
そう、テレビつけなくなって、うん、電気代がもう一気に下がりましたもん。やっぱすごいみたいですよ。夏だからクーラーつけっぱなしにしてても全然びくともしないというか、その、ね、値段的には。
そうなんですか。
はい。テレビってすごい消費やっぱ高いみたいで、全然つけてないですね。
いや、まあそうですよ。テレビ暑いですからね。
うん。もう全然やっぱちょっと。
うん。次の収録が多分もう10月に入ってくると思うんですけど、
うんうんうん、
その時にはまだ発売されてないはずなんですよ、あれ。ロマサが。
ロマサが。うん。
何やってるかな、自分。今日ちょっと昼間ドラクエ11をちょっとやってて。
うんうん、エースですか？
はい。11エース。11エースだと、
うん、
あの、ヨッチ族ができるんですよ。プレステ5。
へぇ、あれ過去の世界行くやつですよね。
そうです、そうです。
あ、できるんだ。
11エースは 2D 画面でやろうかなと思って、2D 画面でやってたと。
うん、
やっぱりなんか 3D に戻したいなと思って戻したんですよ、
うん、
そしたら画面がやっぱ綺麗すぎてちょっと目疲れちゃうな、
うん、
で 2D がやっぱりいいかなってちょっと思いますね、
うん、2D がいいですよ、 2D やっぱいいですよ、あの 2D は、うん、そう、ヨッチ族はやっぱりね、やった方がいいですよね、あれないバージョンは、ないバージョンっていうか、あの元のやつはないじゃないですか、プレステ4とかの最初のやつって、あれは入れといた方が、っていうかやった方がいいなって。
DS 版だけでしたよね。
そうそうそう。あれなくす必要はないっていうか、なのかなって、
うん。代わりにプレイステーション4版だと。
なんかありましたよね。ボーガン的な。
そうそうそう。でも、11エースになってからじゃないかな。
ああ、逆にそこがなくなっちゃったんだ。
それやったり、テイルズやろうかなと思いながら。
うん。
テイルズ・オブ・アライズ。ダウンロードコンテンツつけるんですけど、
うん、
なんかこう気分が乗らない、
うん、
ダメで、100円油田を近々、あ、多分次の収録の時にはクリアしたよって言ってるような気がするんですかね、まあ、本編はじゃあこんな感じですかね、
はい
はい、
はい、
グータラジオではお便りをお待ちしてます。ツイッターで X ですね。
はい、
ハッシュタググータラジオでつぶやいてください。
はい。
一応メールアドレスもあるので
、
グータララジオかな。
うん。
@macdcomなんでよろしくお願いします。
はい。
あの、
うん。
DSK48 さん、
うん。
第100回やってたじゃないですか。
聞いてません。
聞いてないですか。聞いてください。
100回ありました。
はい。
この間、なんか久しぶりに上がりましたよね。
そうそうそう。
それは見た覚えがあります。
この間のやつは、バトルフィーバー J ですよね。
うん。知らないです
ね。いや、45年前って言ってましたよ。
いや、だって、ほぼほぼ知るわけないわ。まあ、ほんと100回を聞き語る3時間45分もある。
そう、100回記念なんで、全部振り返ってるんですよね。
うわ。
どこの回が一番人気があったかとか。
ああ、そういうことなんだ。ちょっと聞いたがいいな、でも。ちょっとどっかで聞いてみよう。
私、私が聞いた時から少しして、
うん、
大の大冒険会とか始まったんで、
うんうん、
じゃあ大の大冒険聞きたいんですけど、
うん、
大の大冒険は人気がないって言ってました。
ああ、まあそうですね。知らない人はきついですよね。
で、最後の、番組の最後の方で自分が聞いてる番組とか紹介してたんですよ。
うん。
そしたらうちのグータラジオを紹介してくれてましたよ。
マジですか？
はい。
すごーい。
他の番組とはまた違った、こう、ゆったりとした雰囲気で
結構嬉しい。
聞きますよって。
嬉しいんですけど。
ね、
そうそうそうそう。結構嬉しい。なんでだろう？どっからですかね？
多分うちの番組で DSK48 の話してるじゃないですか。
たまに。うん。ああ。
で、が、
からですかね。伝わったんですかね。
大輔さんの方に伝わって、
っ
ていう感じですね。
すごい。
聞いてくれてるみたいです。
これドラクエ界ですね、やっぱり、なんか見たのは。
まあ、ドラクエやれた、
ドラクエやるたびに聞きたくなるんで、うん、聞いて、うんうんって何回も。うん。あと、ドラクエはあれだ、保存してるんだ。
あ、保存してるんですか。
消えないようにしてますね、ドラクエ。で、今後見るであろうバックトゥーザフューチャーを、
はい、
まあ、貯めてるな。うん。見ても、あ、でも見たから、ほら、今、2を見てないんですよ。
あ、バックトゥーザフューチャーですか。
いや、多分見たことあるんだけど、もう覚えてないし、全然、あれだったんで。で、この間あれですよ、グーニーズ見ました。
グーニーズ。
ファミコンで買おうかなと思って、それ絡みで、面白いっていう噂のグーニーズを見たら、ああ、確かに、うん。若い時見たら多分ね、昔でこんな感じで面白いんだろうなって、子供の時見たら、通ってこなかったから、初めて見ました。いいやつなんだ。
あれ、怖いんでしたっけ、グーニーズって。
いや、ああ、いやいや、冒険ですよね。少年たちの。なんとか、なんかクラブみたいな感じ。クラブっていうか、うん。みんなで、怖い人が逃げましょう、逃げてて、財宝集め、取っていきましょうみたいな。うん。そうそうそう。いろいろ。うん。
だから、第100回超えたら、
うん。
番組に音楽がついたじゃないですか。
あ、だから J からですか？
はい。
ああ、はい。
変わったと思ってるで。
ああ。
ぜひ。まだ、長期シリーズものをたくさん抱えてますからね。大の大冒険しかり。うん、
まだ終わってないですか？
大の大冒険全然終わってないですよ、まだ。
あ、そっか。そっか、なんか。
全37巻まである大の大冒険がまだ多分12巻ぐらいまでしか進んだしないですね。
俺多分ここでやめてますよ。読んだのは多分このバラン編ぐらいで終わってますね。
あ、そうなんですね。
うん。
そっからが面白いんですよ。
これ、もうバランとかでもう、いつは高校生とかなってたのかな。やめちゃってますね。
うちは小学生でしたけど、
うん、
両手に竜の紋章書いてましたもん。
やばい。それはちょっと、まあ小学生ならありか。
はい。そうですよ。小学生ならありですよ。
うん。
そうですよ。ね、あとは全然違うんですけど、
うん、
最近よく X のタイムラインに、
うん、
イブヨヘスカッシュっていう、
はあ、
動画が流れてきてたんですよ。
イブヨヘスカッシュ？
はい。なんだっけな。劇団スカッシュっていう人たちが、
あ、本当だ。
ショートムービーとか作ってて、そこに、多分、いぶきとヨヘさんっていうコンビが参加して、
うん、
イブヨヘスカッシュって名前になってるのかな。勝手にちょっとそこら辺想像すると。
なんか多いですよね、最近こういう、なんか短いなんか物語見せる。
そういうやつですよ。
俺もなんか見て、コンビニ店員のやつ見てますよ。これじゃないけど。
あ、なんか別の人が作ってるやつですか？そうそう
そう、別の人、猫のマークのやつですよ。なんだっけな、猫ムービーだって、なんかわかんないけど。
なんかあるんですね。
コンビニ店員に恋する女の人、
はい、 それもそれと面白そうですね。
面白いですよ。面白くて、
はい、
で、この間、なんか違うドラマ見てた、なんか、なんだっけな、医者のドラマ見てたんですよね、なんだっけな。あれだ、あと、脳の記憶なくなるやつですよ。
医者の、ね、
医者の、脳外科の話のドラマ見てたんですけど、そこにゲストで出てて、はい、あ、出てるんだと思って。
脳外科トップナイフ、アンメット。
アンメット、そうそう、アンメットよかったですよ。
杉咲花主演。
うん、杉咲花、いいじゃんと思いました。猫ムービーしかなんだっけな。そうそう、こういうのとかいっぱいありますね。なんかこういう系の。
お、すごい増えましたよね。
なんか増えて、しかもなんか見入っちゃうっていうか、うん、短いし。
この劇団スカッシュさん、2008年から活動してて、
うん、
で、あ、まあ、その、調べたんですよ、ちょっとだけ。
うん。
で、多分テレビの、うん、それこそ、なんだっけな、そうそう、コマーシャルとか、
うん。
もう、やってたみたいで、
うん。
なんかな、CM、逆転オセロにだとか、他にもあったような気がしたけど。
ああ、聞いたことあるな。はい。
逃走中にも出てたみたいですね。
ああ、逃走中はもうよくわかんない。あれはやりたいけど、見たいとは思わないから。
そうですね。
やってみたいけど、ポッドキャスターたくさん人たちでみんなでやってみたい。くらい。よくわかんないけど、
うん。そう。で、このやっぱ劇団スカッシュのショートムービーがちょっと面白くて。
うん。
いろいろ、今いろいろあるんですけど。
うん。
お父さんと子供が自宅の廊下で自分の部屋から頭だけ出して横に倒れてて。
うん。
この前男の人とデートした話をし始めるんですね、
うん、
でお父さんがお前ダイエットコーラいっぱい頼んでないだろうなみたいな話をするんですよ、
うん、
まあ、要は多分なんかその娘さんとお父さんはよく外食をするんだろうなと、
うん、
あ、すごい仲がいい家族なんだな、でそんな中でダイエットコーラばかり飲む娘なんだと思って、
うん、
お前もう振られただろうってずっと言ってるんですけど、実は何回かそのやり取りしながら付き合うことになってみたいな、
うん、
そしたらお父さんがパタンって倒れるんですよ、
うん、
どうして倒れたのと、あまりにも衝撃的すぎて倒れてしまったんだ、私もって言って、あ、娘さんは衝撃的すぎて倒れてたんだ、パタンと一緒だとか、
うん、
まあ、ちょっとこれ話してるだけじゃ伝わらないんですけど、うん、
ちょっと見てみます。
そう、ぜひ見てください
。俺のが思い出せないですよ。なんだっけ。
何でしたっけ。
コンビニ店員、お酒の、あなた何歳ですかっていう、コンビニ店員が、はい、そのお客さんが、あなた何歳ですかって言うんだけど、
はい、
その、あなた何歳ですかって人は、明らかに年はもう50代、60代なんですよ。
はい、
でも、そこで、なんかね、恋が生まれるんだけど、その後もどんどん話が続いていくってやつ。なんだっけな、もう、ね、猫、なんか猫とかなんか猫のマーク出てたような気がするんですよ、ね。
コンビニ店員に恋をしたんですか。
それかな、ちょっと待って、コンビニ店員、
恋。そう、でもなんか、どこもその TikTok とかなんですよね。
ああ、そこ発信ってか、だからこういう感じなのか。コンビニ店員に恋をした。
YouTube、あ、子猫フィルムですか。
あ、それ。それです。そう。その後の話とか。うん。だから、やっぱ、うまいですよね。
面白いですよね。
うん。
あ、これ、うん、この人見たことがあるかもしれないですね。
うん、多分、いろいろ出てるんじゃないですかね。俺はこの間、その、なんだっけ、アンメットで初めて見たんで、あ、はい、すげえと思って、出てる。うん。
なんか、すごいおばさんが、それ恋をしたじゃないですけど、うん、おばさんが、なんか、これを売ってくれみたいな、どの子猫。見てみます、子猫フィルム。
うん。
なんで、ぜひ、ケイタマさんも。
あれね。
はい。
さっき調べたから出てきた。
イブヨヘスカッシュですね。
消えてる。待って、子猫調べすぎて。イブヨヘ
スカッシュ。
一回見ちゃうと多分ね、いっぱい出てくるんで。そう。これ公式あるんですよね、マカオスに。
あります、あります。
あとね、これともう一個、もう一個俺なんか違う動画見てるんですよ。なんかたまによく流れてくる動画があって。あれもよくわかんないけど、なんかこれ系の、なんかあるんですよね。
これ。子猫フィルム。
これじゃないな。
しときました。
これじゃないな。
で、そんな、イブヨヘスカッシュフォローして。
これか。あ、いましたよ。これだ。 こういう関係でいたいんですよね、はい、首が出てるやつ。これでね、さっきの話のやつ。
そう。おすすめかな。あ、意外とこう、ですか、心霊系も多いんですよ。
心霊系も多いですか、は
い、要はなんか、幽霊が見えるみたいな。
あ、あれですか、隣に旅行行ったやつですか、それ違うやつ。
違うと思いますね。
旅行、なんか、うん、旅行行ってて死んでったってやつではないか。なんかこれ見たことありますね、この女優さんとか。あ、見たことある、このおじさん、ちょっと、ね、
はい、
ちょっと、ハゲてるっぽい、ハゲてるんじゃないね、髪の毛が短くて、
はい、
丸いこういうおじさんは。
ちょっとキリッとした感じの。
うん。これ見たことあります、俺。はい、多分何個か、これ iPhone のやつが見ましたよ、iPod か。
ああ、
でかいやつ。
携帯が壊れた話ですか。そう
です ね。あ、じゃあ、なんか、でっかい
iPod。この AirPod なんでこんな大きいのみたいな。
AirPods か。そう。あ、見てます。そう。あ、だから、うん。このおじさん知ってる。そう。
あとはなんか、死んだ親友の遺言で、うん、なぜかその親友が持ってた女性物の下着を、その持ち主に返しに行く話とか。
じゃあね。そうだ、そう、うん。これとそう、さっきのやつがよく流れてたんですよ、一時期。猫屋さんが見てたからあれかな、流れてるのかな、もしかしたら。
ですね、うん。でも今はもう人が見てるやつ流れなくなっちゃいましたもんね。
うん、あ、そうなんですか。
そうです、多分。ほら、あれじゃないですか、いいねとかしても。
あ、そうなんだ。だからじゃ最近流れてこない。
はい。私多分その頃はまた見てなかったはずなんですよね。
あ、これだ、ボロボロの服のやつも見ました。お盆だよねってやつ。
ああ、
家にボロボロの人が来て一人だけ。
ポカリスエットもらって。
そうです
ね。
うん。これ見ました。
先輩、俺、あ、ちょうど見ました、今これ。うん、ですね。誰あいつみたいな。
そうです。これ、ああ、なんか見てますね、俺、うん。よかった。もう見てて。
こういうの結構多いですよ。う
ん、多いですね。ああ、だから最近見ないや、確かに。
この女優さんたちはわかんないですけど、このショートカットの、
うん。
ちょっとグラマラスなお姉ちゃんは、お姉ちゃんはつたらですけど、うん、奈良岡ニコさんって言って、お笑い芸人みたいですね。
あ、そうなんだ。はい、うまいですよね、でも。
そう。
まあでも、ショートコントがやってる人ってやっぱうまいですよね、こういう感じの。
で、あとはなんか、ロングの髪の毛の人がいるんですけど、
うん、いますね。
綺麗にも程があるとか、あるんですけど、この人は、グラビアアイドルみたいですね。
全然わかんない。うん。自販機前おじさんも見た。はい、無理やり自販機買わせる。そうそう、お金出して無理やり買わせる人とか。
なんか当たったんでしたっけ。
いや、あ、なんだけどね。
いいことがあったんです
よ。うん、で飲めよってすげえ、はい、ね、恫喝しながら。
そう。
買わして、うん、見ました。なんかね、この、おじさんが、なんか福岡 の、 ゲーム会社の人に、なんか俺の中のイメージなんですよ。
はい。
何でしたっけ、
サイバーコネクト2ですか、
そう。の、全然違うんですけど、だから、被るんですよね、はい。こんな感じなのかなって。
はいはい、イメージがですね。
そう、イメージが。はい、見てます。多分、ネクナさん絡みだな、多分。
もしかしたらそうかもしれない。
一時期すっげえ流れてます。今も全然流れてこないんで。そう、だから、ね、子猫フィルムも流れてこなくなったから。はい、うん。
あ、じゃあ、子猫フィルムも私からだった
んですかね。
ですね、もしかしたら。
ああ。
このお兄ちゃん見たことありますもん、子猫フィ
ルム。ああ、じゃあ、そうかもしんない。うん、そうかも。はぁ。もし。じゃあ、ついでに俺、なんか YouTube の、
はい、
別にどうでもあれなんですけど、YouTube のね、なんだっけな、お姉ちゃんに、妹が面白すぎる。はい、違うね、妹が面白すぎる。妹にずっといたずらするやつがあるんですよ。兄弟で、姉妹でいたずらし合うみたいなやつがあって、はい、それがなんか、好みの女の人じゃないんだけど、なんか気になるなって。
ドッキリ姉妹ですか？
あ、それです。ドッキリ姉妹と、あとね、もう一個は、ドッキリ姉妹ともう一個ね、いたずら系のやつでこれか。
流れちゃうんだよね。YouTube とか見ないんですよ。
うん。
ウマ娘の新シナリオが出た時にちょっと見るくらい。なんで、あ、ちょっと動画見る人の気持ちが分かったなって、う
ん。あと、K さんと太郎か。
K さんと太郎
ひらがなで、K さんって伸ばして。 これもいたずら系なんだけど、ちょっとね、度が過ぎるんで、笑えますけど、嫌だね、こんな会社嫌だなって思います。
ね、会社の屋上で、そう。ラーメン屋を開いたら。
うん、あと会社の中でね、焼肉屋とかね、いっぱいやってますよ。この辺、見てますね。たまに、うん。
ちょっとこれ、を寝込めないやつで喋るかとか思いながら。
うん、うん。
そしたら部屋が暑くなってきて最近、ね。
そうです。もうちょっと。
いや、本当に、なんだろう。もう、自分の仕事の話ですけど、
うん、
昇進して、
うん、
土日、月金勤務になって、
うん、
夜勤がちょっとだけになるから、もっと収録とかできるかなと思ったら、
うん、
全然そんなことないんですよ。いや、なんか逆にもう、疲れの方がひどく、年齢じゃないと思うんですよね。やっぱりこう。
いやいや、まだ若いですよ。
今までよりも頭も使うし、気も使うし、
うん。そう。ただ話を。
何も考えずに目の前の仕事だけやってた方が楽だったかなと思いましたね。
うん、そう。そうなんですよ。うん。文句言ってる側の方がいいんですよ。
そうなんですよ。
ムカつくけど。
ね、最近、ゆずきさんもだいぶ疲れてる感じなんですか？
まず、ね、ゆずきさんなんか弱ってるっていうか。
そう。でも、
そう、わかるんですよ、ね。収録もしてないし、でも、吐く言葉がなんか、なんかね。
でも、わかるんですよね。言ってることが、わかるよ。わかりますよ。ゆずきさんと思いながら、遠目に見てますけど。
うん。そう。
気持ちはね、どっちも収録をしてる気分で
ございますけど。うん。
近々、
うん
うん、そう、向こう週1ぐらいでやって、グータラジオ月1ぐらいでやってとか思ってるんですよ。
思ってるけど、
全然体がついていかない。
確かに。
休みの日は週末しかないけど、週末になったら家族で出かけるから、
うん、
出かけるんですよ。家でゆっくりしできない人種みたいで、うちの奥さんと子供たちは。
そうですね。はい。うん。いや、月金勤務はきついよ。やっぱ二日に一回やるんで、もう、染みついちゃってるから。
ですよ。ケトマさん、でも二日に一回ちゃんと休んでるんですか？
今月は休んでますね。有給無理やり消化期間なんで。
あ、そうですね。
このシフトまでで、有給5日間を無理やり使わなきゃいけないっていう、あれで。
はいはい。あ、じゃあ、ここで、年一回の区切りなんですね。
4月入社なんで、
はい。
だから、有給が入るのが9月。9月が最初の有給。9月に有給不要日というか、はい、不要月なんで、はいはい、9月か10月が。だから、9月で一回切れるんですよ。うん。そう。だから、無理やりですね。使いました。まあ、有給使って90出勤になってますけど。
はい。あ、そうなんですね。
そうです。有給使って90出勤でなってるから、まあ、給料すごいんですけど、
はい、
はい。全然働いてる気しないですけど、そこまで。
何年か前の職場が一番ね。
いや、でもね、まあ、今も楽しいですけど、はい、今もまあ、違う楽しさがあって面白いですけど、はい、あと、だから、ちょっと終わらないんで、既婚を打ちに行かないと、あと2日分、もう終わりなんで。
ですね。
本当そうですね。
じゃあ、まあ次は、
うん。
あ、なんかアニメとか見てます？
アニメは全く、もうサブスクでしか、テレビつけてないんで、
そう
サブスク以外は、そう見ろって言われるやつもあるんですよ、職場の人に。
はいはい。
でも転生するか嫌だって言ってます。転生すると絶対見ないからって言って。はい、
そうですね。じゃあまあまた来月はゲームの話と、
そうですね、
ちょっと見たショートムービーの話です
ね。はい。
はい。それではじゃあ、うん、これでしたいと。
はい、
はい、今回のお相手はネコヤンと
ケータマンでした。
また次回放送でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。